この番組は実際に起きた不思議体験、恐怖体験、人怖体験をゲスト様と一緒にお届けしていきます。また皆様の体験も紹介していく怪異を語り、怖いを楽しむオカルトエンターテインメントラジオ、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、どうぞ最後までお楽しみください。
うつしおにはびこる
怪現象、
夢か幻か、はたまた現実か。
さあ始めよう、リアルホラーストーリーズ。さあ始まりました、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ第58回目の配信となります。また本日も一人配信となっておりますが、イベントのレポートだったりですね、一つは怪談話していったりとかもしていこうかななんて思っております。どうぞ最後までお楽しみください。実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、不思議体験恐怖体験を毎週日曜日20時より配信中ということで、57回目の配信が始まりました。昨日ですね、この配信の昨日はイベントだったんですよ。 F が所属しております、いや F がリーダーを務めております埼玉怪談ベースの定期イベント、バレンタインシーズンということもありまして、ハッピーバレンタインライブと題してイベントを行わせていただいたんですけれども、チョコレートで怪談の好き度を表してもらう、そんなね投票式のイベントになったわけなんですけれども、まあもちろんですよ、うちの1006本が圧倒的勝者でございました。まあ怪談王で関東大会優勝したりとか、全国でも3位になったりと実力派なわけでして、やはり怖さが段違いなんですよね。ただもう投票タイムが始まると、もうチョコレート欲しいアピールがひどい、僕チョコレート好きです、チョコレートないと手が震えちゃうんですなんて言いながらも必死にチョコレートをアピールしたセンさんだったわけなんですが、まあ圧倒的にね怖さもあったなと思いましたけれども、メンバー各々が違うスタイルで怪談話してまして、その中でこうこの怪談は好きだなとか思ってもらえたものに投票するっていう仕組みでやらせてもらいまして、だいぶ大量のチョコレートがですねボックスの中に入っているというような状態でした。すごくね、埼玉怪談ベースのイベントっていうのはアットホームな感じでやらせていただいてまして、まあ、定期イベントに関してはわちゃわちゃとですね、オーディエンス演者一つになりながらイベントを作っているような状態です。フリートークのところとかでね、こうメンバー同士で話をしているときに、オーディエンス側からのチャチャと言いますか、返答と言いますか、考察とかもね飛んでくるような状態で、それも拾ってくようなスタイルでやっているので、時川ベースさんで行わせてもらっている定期ライブに関してはかなり距離も近くやらせてもらってまして、あそこでやれるのがね、なんか本当に落ち着くというか、もうホーム、先ほどのねセンさんから言わせると巣なわけなんですけれども、もう本当にあの場所であの空気感でやるのがすごい好きで、またもうね次回のイベント等も決まっておりまして、次回は4月の6日に行うわけなんですけれども、今回のこのハッピーバレンタインライブが最後となりまして、日中のですねカフェタイムに行っていたものが終了になります。次回4月6日からは夜からスタートの貸し切りスタイルとなりますので、まあお気軽にね来ていただいて、わちゃわちゃと我々と戯れていただけたらと思います。怪談聞きながらコーヒー飲みながら戯れる、それが我々の埼玉怪談ベースのライブスタイルでございます。まあ時川ベースだけですけどね。なのでね、まだ一回も来たことないよとか、ライブ見たことないよっていう方でも気兼ねなく来れるかなと思います。何か まだ行ったことのない場所だったりとか、そういうライブ怖いなって思ったりとか、行きづらいなって思ったりとかする方多いと思いますけども、そんな空気感一切ないんで、ぜひぜひね、お越しいただけたら嬉しいなと思います。ちなみに、次のテーマは、光と闇。まあ、光と闇って書いて、光と闇と読ませておりますが、デイイベント、カフェタイムのデイイベントから、夜の貸し切りライブになるので、日中って言ったところの光からですね、闇ということになっております。こちらに関しては配信チケットの方もご用意がありますので、ツイキャスの方でですね、ご購入いただけましたら、配信も見れるようになっております。夜のイベントということで、光の演出とかね、あとは、まあ、音の演出なんかも、今も使える状態なんですが、ほぼ使っていないという状況なので、何かしらまた変わっていけたらなと思います。うちのライブ定期イベントに関しては、毎回何かしらのコンセプトを持って、毎回違うことを行っているっていうような状況なんですよね。なので、一回来てみて、次来た時に雰囲気が違う。まあ、会場も一緒ですし、メンバーも一緒だったりもするんで、和気あいあいとできるような環境は変わらないんですが、その毎回毎回違ったプラスワンを一応ご用意はしていますので、楽しんでもらえたらなと思っております。あと後日 YouTube の方とかにも上げるための動画をですね、そろそろ動かないといけないなということもメンバー同士のミーティングで話したんですけれども、まあ全然撮ってないという状況で、一本もストックがない。だから上がっていない。そんな状態でございます。徐々にね、上げていこうと思いますので、YouTube の方も合わせてよろしくお願いいたします。イベントのレポートとか言いましたが、別にこれといってですね、怪談ライブらしいイベントレポがですね、なかなかできないわけなんですが、新作なんかもね、時川別さんありまして、新作の F に関してはオニオングラタンスープ、あとはノンアルコールビールなんかも新しいものに変わっていたりとか、時川ベースさんもアップデートしていたので、もう思わずいろんなメニュー注文してしまったり、メンバーの方もクリームブリュレなんか注文してもう美味しそうに食べていたりと、もうカフェなので我々もね、その時川ベースさんも好きでまったりしてたりするような状況なので、皆さんもね、きっと好きになってもらえるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ一回普通にカフェとしてでもね、ご利用していただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、その時川ベースさんなんですけど、実はこの埼玉怪談ベースのイベントだけじゃなくて、遊園かなたさん。まあ、有名なね、YouTube やられてて、とつまちとかもやられてる怪談師の方ですけどね、遊園かなたさんも同じ時川ベースの方で定期イベントを打たせてもらってるんですよね。まあ我々と反対月、奇数月が遊園かなたさんの定期イベントがありまして、で偶数月は埼玉怪談ベースのイベントがあるっていう、もう怪談どっぷりな時川ベースさんなわけなんですけれども、また月に1回はね、階段が聞けるカフェということで、どんどん定着していってくれたら嬉しいなというふうに思っております。そして我々ね、埼玉階段ベースの方としては、また違った企画なんかもご用意をしておりまして、出演系もいろいろと決まっていたりもしまして、またメンバーがどんどん活躍していきそうな状況になっております。F だけやばい、頑張らなければという思いでおります。ちなみに次のイベントに関してなんですけども、次はですね、2月の24埼玉県の南浦和にあります宮内家っていうところで、ボニーパニックさん主催のイベントに出演させていただきます。今大人気のね、お手元さんと一緒に我々埼玉怪談ベースもやらせていただけるわけなんですけれども、エグコアということで、今宵はエグコアっていうタイトルなんですよ。エグコアって何っていうところをね、センさんとかと一緒に話したり、メンバーの中でエグいってなんだろう、何を話せばエグくなるだろうなんて話し合いながら、ちょっとみんなで切磋琢磨しながらですね、エグいを作り上げていこうという内容になってますので、こちら配信なしとかみたいなんですけど、めちゃめちゃエグい話 F も用意しております。実はこのえぐいよっていうこのね階段、昨日の時川ベースの定期ライブには話させてもらったんですけど、新しい試み、そこでもまたやったんですよね。 F として新しい試みだったんですが、3つの階段を1つにして1話として話す、あっちの階とこっちの階ともう1つの階を全部ひっくるめて1つの階段にしてそのまま話すっていうようなことをやってみたんです。それを2つ話したわけなんですけど、一気に6個の回が出てくるようなね、1回で3個の回なので2周回って6個の回が出てきたわけなんですが、その回に紐づくわけではないんですが、そこから発展する回というところがこのエグコアに持っていこうということでございまして、連鎖する回にプラスオンでまだ連鎖し続けるというそんなものになっております。まあマシンガンジョーさんのね、あの影蔵さんかっていうバリのね、影蔵先生バリの屋敷階段をバリバリに話してきたわけなんですよ。家のことしか話してないんですけど、もう家で起きる回で、エグコアでも家で起きる回を話そうとしている。もう今月のイベント全部家の話じゃんっていうような状況なんですが、今日このポッドキャストで話そうと思っているのも家の回。ただね、あの自分の家っていうわけじゃないので、自分が住んでた場所とかではないものを話そうとは思っているので、住んでいるところでの会って、家ってやっぱりあの安息の地とかね、休まるところだったりとか、のびのびできるところだったりとか、まあ帰ってくるところだったりとか、いろんな思いがあると思うんですが、そんなところで会が起き続けるっていうのも嫌なものなんですが、なんだか慣れてきてしまうんですよね。結局そこで寝ないといけないし、そこでご飯食べたりとかね、もろもろの生活をしないといけないわけですから、日に日に慣れてきてしまうんですよ。そんな慣れていたところから引っ越しをしてまでもまだ会が続くという、そんなお話がエグコアなわけなんですが、それよりも別のところでのお家の会っていうのも多々あったりしますよね。まあ心霊スポットの廃墟に行きましたとか、そういうようなお家っていうのとはまた違くて、今既存で建っていて売り出し中の物件とかだったりしても、何かしらの会って起きてもおかしくないですよね。貸し出し中の物件、売り出し中の物件、いわゆる事故物件的なものも含まれてはいますが、そういう事故物件じゃないところでも何かしらの会っていうのは起きることだってありますよね。そんな何かしらの会が起こる家、いろいろ見てきたり内見行かせてもらったり等々あったんですけども、その中で普通の一戸建てだったんです。綺麗な一戸建て、そこで起きた怪異っていうのをね、少しお話しさせていただこうかなと思います。これはとある中古物件の売り出しを見た時の出来事なんです。自分の好きな地域だったんですけれども、妙に価格帯が安いなと思って問い合わせをしてみたんです。内見の問い合わせです。そしたら、まあ内見予約をできまして、不動産屋さんの方から連絡があり、あの物件なんですけども、心理的瑕疵ありなんですが、ご見学されますか？そんな電話だったんです。あ、やはりそういうことか。だから安いんだ。とは思いながらも、中身を見たかったものですから、あ、じゃあぜひ中見させてくださいと電話の方で伝えたんですよね。そうすると、今の不動産屋さんちゃんと告知義務があってちゃんと守ってるところが多いので、内容まである程度教えてくれるんです。一応どんな場所だったかっていうと、孤独死があった場所なんです。で、まあ、すぐにね、見つかったりとかする場所だったらよかったんですけど、一人で住んでて、孤独死をされて、そのまんま、少しの間見つからなくて、腐り始めてしまったりしたようなお家なんですけど、大丈夫ですか？ ってまた教えてくれたんですよね。もちろんもうその時点ではどんなお家なんだろう、どんな仲なんだろうってワクワクしてきてましたから、あ、もちろん大丈夫です、じゃあいついつの何時に待ち合わせで内見させていただきますねっていうような予約を取りまして、当日その家の目の前まで行くわけではなく、近くの駐車場に停めて歩いていくことになったんです。大通りから一本入った閑静な住宅街だったんですが、一棟だけ外壁も塗り替えられていて綺麗になってるんですよ。もうものすごく見た目なんか綺麗だし、おしゃれだし、全然嫌な感じしないなーなんてね、外を見ながら思っていたんです。まあ、不動産屋さん鍵開けてくれまして、玄関開けてちょっと待っててくださいね、窓開けてきますって言いながら玄関を開けっぱなしにして、不動産屋さん先にどんどん入っていったんですが、もうその時からなんだか匂いがおかしいんですよ。なんか嫌な感じの匂いするよなーなんて思いながらも、不動産屋さんが1階の窓全部開け終わるまで待っていたんです。あ、どうぞ中入ってきてくださいなんて言われたんでね、スリッパ用意されてたもの履きまして、中ずかずかと入らせてもらったんですけども、この匂いって何だったっけな、なんか鼻につくような匂いなんだよなって思いながら1階を見させてもらって、どこで亡くなったのかななんて思いながらも、一部屋一部屋うろうろと見ていたんです。まあ最終的に不動産屋さんの方から、ちなみに1階のトイレで亡くなられてましたなんてね、教えてもらったので、あ、そこだったんだって思いながらもトイレまで見たんですけど、別にトイレが臭い、不排臭がするそういうのではなかったんですよね。ただなんだか鼻につんとするような匂いがつく、残るような匂いだったんですけども、ずーっと見ている中でだんだん気持ち悪くなってきてしまったんです。少しおえおえっとしながら、気持ち悪いなぁなんて思って2階の方も見ていくんですけれども、不動産屋さんも後全部開けてくれまして、下水の匂いが上がってきちゃいますからねなんて言われたんですけど、これは下水の匂いとは違くないかってずーっと思っていたんです。一部屋ずつまた回っていって2階の部屋まで行った時に、もう耐えられないっていうぐらいまで気持ち悪さが来まして、うーっと何かが上がってくるような感じがしたんで、あーやばい、もう無理だと思って外の空気を窓の外に顔を出して吸ったわけなんですが、あ、どうされました、気分悪くなりましたなんて不動産屋さん声かけてくれまして、あ、気分悪くなられる方もいらっしゃるんで、もうすぐ外出ましょうなんてね、お声掛けいただきまして、もうちょっと限界なんで、じゃあすいません外出ますって言って階段とかを降りて玄関に向かってるんですけど、ずーっと鼻につく匂いが自分の周りにまとわりついてるんですよ。なんで自分の周りにはこんなに匂いまとわりついてるんだろうな、この部屋全部が臭いのかな。でも窓開けて外に顔出して空気を吸ってもそれでもなんだかまとわりついてくるような感じするしなーって思いながらも、必死に玄関まで行って靴に履き替えて外に出たんです。で、大きく深呼吸をすると、もうその時には匂いは消えていて、あー、ちゃんと綺麗な空気吸えてるなという感覚になったんですけど、その時にあの時嗅いだ匂い、あれ、なんかおばあさんの加齢臭のような匂いだったなって思い始めて、中にいた時の記憶をずーっとぐるぐると巡らせながら、不動産屋さんが出てくるのを待っていた時に、あ、自分が歩く先にそのおばあさんがついてきて、私の家だよって言われてる、そんなビジョンが脳裏に浮かんできたんです。孤独死をされたおばあさんがまだその家に住み続けていたのかもしれません。私の家 という話でした。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、私の家話させていただきましたが、別に私の家だよって言われたわけではないんです。脳裏に浮かんだビジョンだったわけなんですけれども、ずーっとついてきて、私の家だよ、私の家だよってずーっと言われてるビジョンが外に出てから見えたというようなね、そんな体験でございました。思うんですけどね、孤独死ってまだそのうちに居座り続けているんじゃないのかなって思ってしまうんですよ。その場所で一人で亡くなられて、まだ生活をしていて、その方は亡くなったことに気づいていない、もしくは亡くなった後でもまだまだそこで生活し続けている、そんなものが家を守ろうとして外部から入ってきたものを拒んでいたのではないかって思うんですが、そんな事故物件これからどんどん増えてくるような気がしませんか？高齢化が進んで身寄りのないお年寄りがどんどん増えていて、施設にも入ってないで一人暮らししている方なんていくらでもいますよね。そういう方たちがもしお家で亡くなっていつまでも気づかれずにいたら、事故物件どんどん増えていきそうですよね。ご近所にお一人で住んでるおじいさんおばあさんいる方、ぜひね、声かけて少しでも気にかけていただけたらと思います。ということでですね、階段も話させていただきまして、一つね、告知と言いますか、F の新たなる挑戦の部分をね、話させてもらおうかと思うんですけれども、3月30日と31日でなんとですね、ミュージカルに出演することになりまして、まあ絵本を元にしたミュージカルなんですけれども、実体験怪談師藤山 F としてミュージカルの方に黒豹役で出る、もうもはや何かわかんないですよね、渋滞しすぎててわけがわからない情報なんですが、もう怪談師として怪談を話すのではなくて、怪談師としてミュージカルに出る、そのミュージカルに出る役柄がなぜか黒ひょう、そもそも人でもないっていう、もうもはやどういう状況なのかも想像つかないかと思うんですが、新たな挑戦としましてミュージカルの方にですね、出させていただきます。埼玉県の熊谷市の方で行われるんですが、メローシアターというようなね、熊谷小劇場計画っていったものに参加させていただくようになりました。 FM 熊谷の兼ね合いだったりとかするのかなとも思うんですが、まあ FM 熊谷のパーソナリティさんとかもいたりとか、あとは役者さんとかがいたりとかする中で、まあなぜかわからないですが怪談師がいるというね、不思議な状況になっております。絵本がね、題材となっていますので、お子様にも楽しんでいただけるような、あとは大人の方でもね、楽しんでいただけるようなミュージカル調の作品になっておりますので、そちらも合わせてね、チェックしていただけたらと思います。インスタグラムだったりホームページだったりとかも今もう出来上がっている状態で、ベローシアターというものになってますので、ぜひぜひお調べいただけたらと思います。リアルホラーストーリーズでは、不思議体験、恐怖体験、一コア体験、トークテーマや番組の感想などメールまたは DM にて受け付けております。概要欄のリンクページより飛べますので、どしどしお送りください。今あなたが見ているその世界、本当に写し用のものでしょうか？もしかしたらすでに隔離用を覗いているのかもしれません。また来週、怪異とともに会いましょう。実体験怪談師 F でした。